The Apostle Peter wrote that
disciples. ペテロはイエス・キリストの弟子は互いに憐れみの心を持たなければならないと書いています。今日は同じ思いで何らかの精神疾患あるいは情緒障害を抱えている方々に向かってお話をします。それらには軽度なものも重度なものも短期で終わるものも生涯続いていくものもあるでしょう。専門家の口から神経症や精神病、遺伝性素因や強迫神経症、双極性障害、妄想性障害、統合失調症などという言葉を聞くと問題の複雑さが伺われます。戸惑いを覚えはしても、このような病気は死すべき世の現実の一つであり、高血圧や突然見つかった悪性腫瘍で苦しんでいても恥ではないように恥じる必要はないのです。このような難しい事柄に対して少しでも平安と理解を得ようとするときに覚えておくべきことは、私たちが堕落した世に生きているということ、そしてそれを自ら選んだということです。神の属性を求める私たちは神聖な目的のためにここで繰り返し試され試練を受けるのです。そのような計画の中で最も慰めを与えてくれるのは救い主が約束されているということです。すなわち主を信じる私たちの信仰によってそのような試しと試練にあっても栄光のうちに高く開けてくださる贖い主が約束されているのです。御父と御子の代償は計り知れないものでした。この神の愛を理解し始めると、私たちはそれよりも比較的小さな自分の苦しみにまず耐えられるようになり、ついで理解できるようになり、最終的に贖いを受けられるようになるのです。先ほど挙げた比較的稀な病気ではなく、 MDD 大うつ病性障害、あるいは一般的にうつ病と呼ばれているものに焦点を当ててみましょう。これは誰もが経験する何をやってもうまくいかない日や納税の締め切り前や他の落胆する時を指しているのではありません。人は誰しも時には不安になったりがっかりしたりするものだからです。モルモン書にはアンモンと兄弟たちが困難な時期に意気消沈したと記されています。私たちにもそんな時があります。今日私が話しているのは、もっと深刻な病気や障害によってその人本来の能力が著しく制限され、日常生活ができなくなる場合など、つまり胸を張ってもっと前向きに考えたら必ず良くなるなどとは言えないような、情緒的に深い傷を負っている場合のことです。私個人的には胸を張って前向きに考える方向にありますが、このような思いと霊が暗くなるのは単なる落胆ではありません。天使のような男性が50年間連れ添った最愛の伴侶を亡くした時にその病に襲われたのを見たことがあります。初めての子を産んだばかりの母親が、英語で婉曲的にアフターベイビーブルーと呼ばれる産後うつで苦しむのも見ました。不安を抱えた学生や退役軍人、成人した子供の幸福を案じるおばあさんがこの病に襲われるのも見てきました。また家族を養おうと頑張る若い父親がこの病に襲われるのも見ました。私自身もかつてそのような恐ろしい経験をしたことがあります。結婚後のある時期、経済的不安とどうしようもないほどの疲労が重なった時、思いがけなく、しかし紛れもない心理的打撃を受けたのです。神の恵みと家族の愛により、なんとか日常生活を維持し働き続けることができましたが、それから何年経った今でも同じような病気で、より慢性的なあるいは深刻な重荷に苦しむ人々に深い共感を覚えます。しかしどのような場合であっても、私たちは皆預言者ジョセフの言葉で言えば、最も暗く深い淵を細かく調べ、つくづくと考え、それを耐え忍んだ人々から勇気をもらってきたはずです。その中にはエブラハム・リンカーン、ウィンストン・チャーチル、そしてこの新権時代の最も心優しくキリストのような人物の一人であるジョージ・アルバート・スミス長老もいます。 長老は繰り返すうつ症状と何年も戦いましたが、後に松井聖徒イエスキリスト教会の第8代預言者にして大館長となり、万人に愛されました。それでは皆さんや皆さんの愛する人が精神的また情緒的問題に直面したとき、どのように向き合ったらよいのでしょうか。まず何よりも天の御父を信じる信仰を決して失わないでください。御父は計り知れない思いで皆さんを愛しておられます。先週の土曜日にモンソン大館長が婦女教会の姉妹たちに語ったように、その愛は不変なのです。皆さんが悲しんでいても喜んでいても落胆していても希望に満ちていても、神は皆さんを愛しておられます。その愛にふさわしいかどうかに関わらず愛しておられるのです。神の愛はいつもそこにあります。決してそれを疑わないでください。心を固くなにしないでください。生活に主の御霊を招くために、これまで多くの人が試してきたことを行ってください。皆さんの霊的な福利について鍵を持っている人々に助言を求めてください。真剣の祝福をお願いし、それを大切にしてください。毎週聖餐に預かり完全にしてくださるというイエス・キリストの贖罪の約束にしっかりと捕まってください。奇跡を信じるのです。私はあらゆる点で希望がないと思われたときに、多くの奇跡が起きるのを目にしてきました。希望は失われることがないのです。奇跡がすぐに、あるいは十分に、あるいは全く起こらないと思えるようなときにも、救い主ご自身も苦しまれたということを思い出してください。苦い杯が過ぎ去らないのであれば、それを飲み強められ幸福な日々が訪れることを信じてください。病気をできるだけ予防するために、自分だけでなく助けられる人々のストレスの兆候にも気を配ってください。自動車と同じように温度の上昇、スピードの出しすぎ、あるいは燃料不足に注意をする必要があります。消耗性うつ病の場合は繰り返し調整をする必要があります。疲労は人類共通の敵です。ペースを落としてください。心を鎮め栄養と燃料の補給をしてください。医師たちは健康のために時間を取らない人は後で必ず病気のために時間を取ることになると断言しています。もし消耗状態が続くようであれば、資格があり専門技術と健全な価値観を持ち合わせた評判の良い人々に助言を求めてください。そしてこれまでのいきさつや苦しみについて正直に話すのです。よく祈り責任を持って彼らの助言と治療法を検討してください。皆さんが盲腸炎になったとしたら、神様は当然真剣の祝福だけでなく利用可能な最高の医療を受けることを皆さんに期待されるはずです。情緒障害についても同じなのです。天の御父はこの栄えある真剣時代に与えておられるあらゆる賜物を使うように望んでおられます。皆さん自身がそのような病気にかかっているのか、またそのような人を世話をしている場合、問題の大きさに圧倒されないようにしてください。すべてを解決できるとは思わないことです。できることを行いましょう。ほんの少しでも成功したらそれに感謝し、辛抱強くあってください。聖文の中で主は何十回もおっしゃっています。そのままでいなさい、静まりなさい、そして待ちなさいと。忍耐強く耐えることも現世における教育の一部なのです。お世話をしている方は人の介助に熱心なあまり自分自身の健康を損なうことのないようにしてください。これらすべてのことに賢明であるのです。自分の力以上に速く走らないでください。できることとできないことがあっても祈りと偽りのない愛を捧げることはできます。愛は寛容であり情け深い、苛立たない、そしてすべてを忍び、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがないのです。またどのような病気や困難なチャレンジを経験しても、人生にはまだたくさんの希望があり感謝すべきことがあることを覚えておきましょう。私たちは皆その人が抱えている困難や試練を超えた存在なのです。ステファニー・クラーク・ニールソンとその家族は私たちの30年来の友人です。2008年8月16日、ステファニーと夫のクリスチャンは飛行機事故に遭い、 炎に包まれてひどい火傷を負いました。それは被害者の身元確認に来た家族が足の指に塗ったペディキュアでしか彼女と確認できないほどひどいものでした。ステファニーの生存率は限りなくゼロに近いものでした。彼女は5ヶ月間の薬による昏睡状態から目覚め、自分の姿を見ました。それから心理的な傷を負った彼女に凄まじい鬱が襲いました。7歳以下の子供が4人いたステファニーは、子供たちには絶対自分の姿を見せたくないと思い、死んだ方がマシだと感じました。彼女はかつて私に言いました。子供たちが私のことを忘れ、彼らの生活から静かに消え去ることができれば楽なのにと。しかし永遠の誉れを受けるにふさわしく、ステファニーは夫や家族や友人、そして4人の子供たちと1年半前に生まれた5番目の子供の祈りのおかげで破滅の淵から這い上がりました。今ではアメリカで最も人気のある母親ブロガーの一人となり、定期的にブログを読む400万人のフォロワーに向けて、自分の人生の神聖な使命は母親であることと、この美しい地上にいられる一日一日を大切に生きることだと公言しています。精神的、情緒的、身体的などどのような苦しみを抱えていても、尊い命を絶つことだけは選んではいけません。神を信頼するのです。その愛にすがってください。いつか日は輝かしく明け、死すべき世の影が消えることを知っていてください。詩編の作者が言うように、私たちが破れた器のようになったとしても、その器は天の陶芸家の御手にあることを忘れてはいけないのです。折れた骨や傷ついた心が癒されるように、傷ついた思いも癒されます。神がその修復に携わっておられる間、残りの私たちは慈悲深く裁かず、いたわりを持つことによって助けることができます。私は神聖な復活について証しをします。復活は主イエス・キリストの贖いの中で言い尽くせないほど重要な賜物です。使徒パウロと共に私は証しをします。朽ちるもので巻かれたものがいつか朽ちないものによみがえり、弱いもので巻かれたものが強いものによみがえるのです。死すべき世で障害を抱えていた愛する人々が栄光に満ちた素晴らしい、息を呑むほど完全な体と精神で私たちの前に立つ日が来ると証しをします。それはなんと素晴らしい瞬間でしょうか。その時、そのような奇跡を目にした自分のための喜びと、ようやくついに自由になれた彼らのための喜びのどちらが大きいのか、私には分かりません。キリストの完全な賜物が万人に明らかになるその時まで、信仰によって生き、希望にしっかりつかまり、憐れみの心を示し合って生きることができますように、イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。